乗り合いの人たちも黙っている。私も黙っている。案内者はもう慣れきったような口調で高々と説明しながら行く。ホロのない自動車の上には暑い日が一面に照りつけて、眉のあたりには汗がにじんでくる。死んだ町には風すらも死んでいると見えて、今日はそよりとも吹かない。散らばっている石やレンガをよけながら、狭い道を走ってゆく自動車の前後には白い砂煙が舞い上がるので、どの人の帽子も肩のあたりも白く塗られてしまった。街を通り抜けて郊外らしいところへ出ると、道の両側はフランス特有のブルーバーになって、大きい栗の木の並木がどこまでも続いている。栗の花はもう散り尽くして、その青い葉が白い土の上に黒い影を落としている。木の下にはひなげしの赤い小さい花がしおらしく咲いている。ここらへ来ると時々は一通りがあって、青白い夏服を着た14、15の少女が並木の下をうつむきながら歩いていく。彼は自動車の音に驚いたように顔を上げると、車上の人たちは帽子を振る。少女は嬉しそうに微笑みながら、これもしきりにハンカチーフを振る。砂煙が舞い上がって、少女の姿がおぼろになった頃に、自動車も広い野原のようなところに出た。戦争前には畑になっていたらしいが、今ではぼうぼうたる野原である。原には大きい塹壕の跡が幾重にも残っていて、ところどころには鉄条網も絡み合ったままで光っている。立ち木はほとんど見えない。目の届く限りはひなげしの花に占領されて、血を流したように一面に赤い。原に沿った長い道を行き抜けると、道はだんだんに上り坂になって、石の多い丘の裾に着いた。案内者はここが百八小路というのであると教えてくれ。